はい、こんにちは。保育の味方に、来ていただいてありがとうございます。今日は3月の10日ですかね。日曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週はですね、私は学会がございまして、3月の6日から8日ですね、日本発達心理学会というのに参加をしておりました。7日の日に自身の研究発表をする場面もあって、一緒に研究会をやってるですね、仲間に入れていただいている先生方が、いるんですが、似たような、視点で、やっている、広く言うと発達環境のことをやっている研究会を、3人で、私自分入れて3人でですね、がコアメンバーでやってるというメンバーでですね、一緒に発表するというか、学会はいろんな発表形式があってですね、シンポジウムとかラウンドテーブルとかですね、ポスター発表とか口頭発表とかですね、いくつかあるんですが、ラウンドテーブル形式、比較的小さなお部屋でですね、なんだ、参加していただいた方とワイワイお話をしながらですね、研究発表を聞いていただいて、フロアからコメントをいただいてみたいな感じでですね、ダイアログを会話をしながらですね、やっていくみたいな感じの内容なんで、やり方なんですが、でやってきたということで、今、園庭のですね、観察をしてますので、それに関してということで、なかなか、面白い機会で、勉強になったなという感じで、なんだ、素晴らしいコメントをしていただく先生が来てくださっていたので、とても勉強になったなということで、さらに深めていかなきゃなというふうに思っておりますが、ここまでですね、そうだな、どのぐらいだろう、年明けぐらいからずっと準備してきたので、一段落ということで、ほっとしたとこですが、実は今日からですね、別の学会での発表の準備をまたするということで、あれは、いつだったっけ？ 5 月だったかな？に学会があるんですが、それのですね、発表を準備。5月、そうですね、5月31日から6月2日ということで。6月末にもね、国際学会での発表が、通ればですけど、控えているので、ちょっと、新しい職場に移ってね、1年経って、のんびりばっかりしてられないので、頑張っていかなきゃなということで、学会発表の準備をまたしていこうと思っております。さあ、ということで、今日の話題ですけれども、今日はですね、これまでとちょっと違う視点でですね、幼児教育、保育の話とちょっと離れるんですが、保育にも関連してくる話になるであろうということで、コミュニティスクールというですね、取り組みについて、考えてみたいなというふうに思っております。まずですね、コミュニティスクールってそもそも何だということでですね、皆さんお聞きになったことありますかね？ここに来ていただいている方は保育関係の方が多いと思うので、保育関係は実は直接あんまり関係がないといえばないんですが、学校運営協議会と呼ばれるですね、10名以下で構成される組織を設置している学校、公立学校のことでですね、地域とともに子どもたちの教育をしていこうということをしている、公立学校、小学校から高等学校のことであるということになります。で、僕もですね、まだ詳しくないんですね、あんまり。僕自身もある高等学校のですね、このなんだ、学運協と呼ばれる学校運営協議会のメンバーなんですね。で、まだまだ1年とりあえずやったんですけど、そんなに詳しく調べる余裕もなくいたんですが、ちょっとそれに詳しい人にですね、ちょっとだけお話聞く機会があって、それを聞いたところです。もうちょっと調べてちゃんとやらなあかんなということでですね、少し、ちょっと資料に目を通し始めたというところで、なので、今回はもう本当に走り、触りのですね、話題提供ということになりますが、この取り組みのポイントはですね、学校運営に周辺エリアの人々にも参画してもらおうということですね。で、今は小学校から高校までということなんですが、いずれ園も、そういうふうにしていった方がいいんじゃないかと。園も大体学校に習ってですね、動きとして、特に幼稚園はそうですが、 まあそれに習っていくであろうというふうなことは、保育園はまあちょっと分かんないのかな。でもまあ子ども家庭庁になってね、保育園もまああんまり違うっていう感じにはならないような気がするので、まあだんだんそういうふうになっていくんかなという気もしなくもないですが、まあとにかくその周辺の地域とつながるっていうことで、こう活性化していく、お互いでしょうね、活性化していこうということだと思うんですんで、まあ子ども真ん中社会というふうに言っていますので、子どもたちとか学校がまあ抱えている問題というのをですね、郊外の人の力もまあ借りながら、社会こうみんなで、子どもたちを育てていこうということがまあまあ基本理念にはあるのかなという感じです。はい。で、学運協、学校運営協議会の役割なんですけど、これ実はすごい重大な役割を担っていてですね、校長が作成する学校運営の基本方針の承認ということで、これをまあチェックすると。で、校長もですね、これ実は必須なので、校長もまあ今年度こういうことしていきますみたいなことをですね、明確に言わなきゃいけないということですね。はい。が言われています。なので年度明けるとですね、6月ぐらいだったか、5月か6月ぐらいに、まあ、この最初の委員会が行われるんですが、その場でですね、まあ、今年はこういうことを大切にしていこうみたいなことをまあ言うと、校長から話を聞くと。で、まあそれをチェックするだけだと学校評議員と今までとまああんま変わらない、今までも学校評議員っていうのはあって、それとあんま変わらないという感じになっちゃうんでね、それがですね、もう少し学運協の場合違くってですね、学校運営に関して2番丸2ですね、学校運営に関して教育委員会または校長に意見を述べることができる、まあこれは述べることができるということで、述べても良いということですね。それから教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について教育委員会に意見を述べることができると。これはなかなか人事に口出せるっていうのはですね、まあこういう先生が必要とかですね、いうことですね。これもまあ、言えるということになります。で、まあもちろん、なんだ、こう自分勝手、なんていうのかね、自分の要求を通そうみたいなことでむちゃくちゃ言うようなことはもちろんダメだし、学校運営の妨げになるな、この人はっていうことで判断された場合は任命が取り消されるっていうことはまああるわけですけれども、なのでまあ私のようなその学運協の委員の立場の人はですね、学校のことをもちろん理解をし、さらにプラスを乱すようなことをまあしていくということになります。で、単にチェックしたりとかアイデア出したりするっていうことよりは、もうちょっとアクションまでやってもいいということだったりとか、その学運協の協議会の中に協議体なわけですけど、下部組織を作る、まあ、総務部とかですね、例えば地域連携部局とかですね、そういうのを作ってもまあ良いということがまあ定められているそうで、そういうのもまあできるということで言うと、学校運営にかなりこう深く入っていくことができる場所で、会議体であるということがまあ言われています。なので、まあ、PTA とかですね、そういうのとはまたちょっと違う、まあ、PTA のメンバー保護者もまあ入れるというか入った方がいいので、私が関わってたところも PTA 会長さん、僕の次に、僕が PTA 会長してたところの学運協に僕入っているので、僕今年度からまあ学運協できたんですね、そこは。で、僕の次の PTA 会長さんも入ってると。で、僕は、今まあ前 PTA 会長でもあるし、今講演会長でもあるし、でまあ、学識経験大学教授ということもあって、来年度以降もですね、やってほしいというふうに言っていただいているので、まあ、引き続きやるんですけれども、そうですね、はい、保護者も関わると。だけど保護者は もちろん保護者としての意見を言うんですが、意見を言うだけではなくて実際に運営にまで関わっていくと。もっと言うと例えば先生からお話を聞いたりですね、学校の様子で校長からだけ話を聞くんじゃなくて、いろんな先生とこう直接コミュニケーションを取っても構わないというようなことが法律の中である程度規定されてですね、いるようなので、まあ、そういうこともしていっていいということがだいぶ見えてきました。まだ1年目なんでね、まだあんまり分かってなかったんですが、まあ、僕はまだそこまで全然してないですし、 ね、学校にあまりこう迷惑だったり不快感になるようなことはしたくないので、少しずつ関わりを考えていこうかなと思ったりしてるんですけれども、まあ、そういうことをするとこだと。で、特徴の一つとして、まあ、塾義という言葉が、まあ、最近学校絡みで時々聞こえてくる言葉ではあるんですけれども、この学運教はですね、そのコミュニティスクール活動はその塾義を非常に大事にしようということでどうも言われているらしくてですね、話し合いを、そういうスタイルの話し合いをまあ繰り返していくと。で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、今までも多分されてるものだと思うんですけど、まあ、ファシリテーターを置いた形でブレストしていく、まあ、いろんな意見をどんどん出していくと。で、心理的安全性っていうのを、まあまあ、数年前、もうちょっと前かな、議論するときもよく言ったりしますが、まあ、あんまり批判をするとか しないとか、批判をするようなことを言わないとか、誰かの意見に対してそれを攻撃するようなことを言わずにですね、まあ、何を言っても一旦受け入れるというかですね、そういうふうにして、いろんなことを言いやすい、提案をしやすい、ブレストしやすいっていうような形で会議を進めていくと。でも、テーマを、まあ、あえて一つに、まあ、ブレストってね、大体あんまあちこち行っちゃうと収集がつかなくなるので、例えば授業のあり方とかですね、テーマを一つ絞った形で議論を始めていて、それに関する現状認識、今授業はこういうことやってるとかですね、今授業の中での課題はこういうことがあるとかですね、で、まあ、そういうことを、まあ、共有をしていった上でですね、じゃあ例えば小グループに分かれてそれをどうしていったらいいかというような話をしていくということですね。まあ、この間も僕は授業のあり方の話をちょっとしたんですが、教員の数がやっぱりまあ足りないんですよね。もうこれ日本全国そうなんですけど、でそうなっていった時にですね、まあ、あまり詳しいこと言えないんですが、教員を探すためにいろいろ苦労されてるという状況の中で、授業の在り方ちょっと考え直した方がいいんじゃないかということで、かなり具体的な提案をさせてもらって、たんですね。はい。で、まあ、そういうものを、まあ、いきなり一気に通そうということでなく、僕も、まあ、そういうアイデアもあるんじゃなかろうかっていうことで、まあ、出したんですが、それを学運教の中でのメンバーでですね、ああでもないこうでもないと喋ると。でその中に、まあ、学校の先生もいていただいたりしていいと思うんですが、それの可能性をちょっと検討するとかですね。で、まあ、学校側は今までやってることを、まあ、改めなきゃいけないというか、新しいやり方を考えなきゃいけないので、どっちかっていうと、まあ、嫌がるというかですね、まあ、面倒ですしね、はい、あんまり好ましくないんだと思いますけど、だからこそそれの可能性を探るっていうのが学運教のメンバーの役割で、まあ、例えばですが授業のやり方をね、例えば授業能力の高い先生と、あんまり高くない先生の仕事分担を変える。例えば授業能力の高い先生は授業数を増やしてですね、対応してもらうと。で、例えば教材研究の時間とか、そういう時間もその先生はですね、多めにとってその授業にまあ注力してもらうと。一方で授業があまり得意じゃない人、まあ、これの、ね、区別は難しいですが、まあ、の方は学校運営であったりとか保護者対応であったりとか、学校に来づらい子の対応であったりとか、そういうものを例えばカウンセリングの研修受けるとかですね、そういう役割をしてみたり、事務的なことをエクセルとかワードのですね、研修受けてみたりとか、オンラインのいろんなものの研修受けたりとか、そうやってしながら、まあ、要は役割分担していくみたいな、例えばですよ、例えばそういうのももしかしたらあるのかもしれないというようなことを、学運教で議論をし、可能性がありそうだったら、例えば学校側とも話するけど教育委員会とも話をしたりとかも、まあ、しようと思ったらできると。で、それで一発で答えを出すっていうんじゃなくて、まあ、持ち帰ってまた次回持ち寄るとかですね、そうやってこう少しずつ、まあ、熟議をしていくと。で、まあ、今までのグループはその熟議と呼ばれるものがどのぐらい違うかっていうのは、ごめんなさい、勉強不足でまだあんまり分かってないんですが、まあ、どうやら議論しただけで終わるんじゃなくて、その後の行動まで視野を入れてマネジメントするんだというようなことのようです。はい。なので、お金は全然もらえない手弁当でですね、やるんですが、かなりこうディープに学校の中に入っていく可能性のある話だと いうことですね。なので、まあ、この学運協に入る人も、まあ、一定以上のこう専門性というかですね、何かしらの能力を持ってないと、まあ、なかなかちょっと勤めるのは難しいんかなっていう感じですかね。はい。まあ、いずれにしてもその議論をした上で、実行のところまでを含めて、まあ、考えてディスカッションとマネジメントをしていくということになるかなというふうに思います。はい。というところまでが、まあ、今日お話しできることで、まあ、なかなかこれね、具体例をとか僕が体験したことを喋ると、まあ、どこの学校かっていうのは、まあ、直接僕を知っている方はもう想像がついてると思うので、まあ、あんまちょっと喋りにくいんですけどね。まあ、ただ僕のとこ、まあ、下の娘が違う高校に今度4月から入りますので、そうなるとまあそっちにも関わる、そこの学運協に入るかどうかちょっと別だし、何もその話は一切出てないので分かんないんですけど、まあまあそうなると、まあどっちの高校の話か分かんないし、まあちょっと別のとこからも少しね、なんかお話も少し打診みたいのがあったりするので、これ多分複数の学運協入るのは問題ないみたいなので、まあまあいくつか関わることになるとすればね、お金もらえないのにね、まあまあお金は別にいいんですけど、はい、なんかまあ、どこまでやれるかっていうね、忙しい中でね、難しいんですが、まあで最後にというところで、テキストの方にもちょっと書きましたけど、文章で、この学運協というのかコミュニティスクールというのが、まあ、全国的に機能するまではまあだいぶ時間がかかるなとは思うんですね。でまあこういうのまあどうなんでしょうね、形だけができて、なんていうのかな、実効性があんまりないというか、実を結ばないっていうのが日本のよくあるパターンな気がするので、まあ実を結ばせるためにどうしたらいいかっていうことを、まあ、教育委員会ともちょっと話をしながらですね、ちょっと僕はまあ、相談した方がいいのかなと思ったりもしていますけれども、まあ、今後幼児教育の方にもですね、こういう形の園運営っていうのは必要になってくるかなと思いますし、まあどうなんでしょう、まあ実際にまあその学運協みたいな競技体は持ってなくても、結構こう例えば園がある保育所がある自治会の方と連携しながら運営してる園長先生って少なくないと思うんですね。なので、まあ、それを少しずつこう半分オフィシャルな感じにしてですね、そういう組織みたいな、例えば自治会長さんと PTA の会長さんと何人か地域の人とかですね、小学校の校長先生とか、まあ、そういうような人に、まあ、年に1回でもいいのでちょっと集まってもらって園に対しての意見を聞くとかね、まあ、そんなことをするっていうのはまあありなのかもしれないなと思うし、園長先生が普段考えてる、こういうことを考えてるんだけど皆さんどうでしょうか、どう思われますかとか、協力していただける方いますかとか、そういうなんでも、ただね、何もなく丸腰でピアンと話するよりは、まあ、そうやって提案をして協力者を募るとか、自治会さんとだけでも連携するとか、まあ、そういうのをしておくと、こう来たるべき時がまあ来るかもしれない、まあ、来ないかもしれないんですけど、まあ、例えば10年15年した時にこういう社会的な動きっていうのは十分あり得ると思うんですよね。はい、まあ、それをしていく上でも、まあ、結構いいんじゃないかなというふうに思うので、はい、まあ、こういうのやってますよということを、まあ、今日はお伝えするとともにですね、幼稚園保育所子ども園でもですね、ちょっとずつそういう動きを取ってみてもいいのかもしれない、動きそのものは多分いいことやと僕は思うんでね、はい、取ってみてはいかがでしょうというご提案ということで、今日はちょっとコミュニティスクール、学校運営協議会についてお話をさせてもらいました。はい、ということで、まもなく新年度になりますので、もうまあ新年度の準備っていうのはね、少し考えたりしながら、まあとはいえね、効率は移動も考えうるし、いろいろ難しいのかもしれませんが、はい、そういう準備の時期だと思いますので、もし、余裕があればですね、そんなこともお考えいただいたらいいかなと思っております。はい、それではですね、今日はここまでにしようと思いますが、まあだいぶ暖かくなってきましたが、今週も週の前半はなんか寒そうなのかな、で週の後半からだいぶ春めいてくるというような天気予報がありましたけれども、まあ花粉も バンバン飛びまくってるようですが、皆さん体調には気をつけていただいてですね、はい、元気に新年度を迎えられるようにですね、していただければなというふうに思っております。はい。それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。はい。それではまた。